どうぞヨハネの黙示録の17章、今日特に17節そして18節の御言葉を見てまいります。まず17節と18節の御言葉を読みします。それは神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。と、私たちはバビロンに対する神様の裁きというものを見てきています。大淫婦と呼ばれ世界中を惑わしているこの大きな都バビロン、この都が裁かれるということがこの17章と18章の中に出ているわけです。この17章の5節のところでこんなふうにバビロンのことが呼ばれていました。すべての淫婦と地の憎んべき者との母、大バビロン。大バビロンというふうに呼ばれたのはこのバビロンがすべての偽りの宗教の源であるからです。そのことについては後で少し見ますけれども、あのバベルの塔を皆さんに思い出していただき、後で少しもう一度これも振り返りますけれども、バベルの塔においてさまざまな言語、外国語が生まれたわけですけれども、それだけではありませんでした。人々はさまざまな宗教を生み出して、それらが人間の拡散とともに世界へと広がっていくわけです。ちょうどあの感染病と同じように。だからこのバビロンはすべての淫婦と地の憎んべき者との母と呼ばれるわけです。このバビロンについてアメリカにある創造科学研究所というクリスチャンの団体ですけれども、その名誉会長であられ、もうすでに天に召されてますけれども、ヘンリー・モーリス博士はこんなことを言っています。ネブカデネザルのバビロンではなくニムロデのバベルが実はすべての淫婦と憎んべき者の母である。覚えていらっしゃいます、ニムロデという人物、この人物はその当時のリーダーだったでしょ。もう少し後で振り返りますね。憎んべき者という言葉は一般的に偶像に対して使われる。ニムロデは後にメロダクまたはマルダック、これらはバビロンの主神、主なる神です。メロダクマルダックとして神格化され、おそらく彼はサタン自身の啓蒙と教唆のもとに香水後の世界に偽りの宗教を広めたのである。とつまり言ってることは何か、このニムロデによって偽りの宗教が世界中に広まっていったというわけです。でそれもそのはずなんです。ちょっともう一度皆さんに、かつて私たちはバベルの塔を学んだ時のことを思い出していただきたいんですが、創世記の10章また11章の初めに出てくるんですが、ちょっと聞いててくださいね。ニムロデは地上で最初の権力者になったというふうに創世記の10章の8節のところで教えます。最初の権力者です。これノアの箱舟のすぐ後です。で彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあったと。どの地域を指しているかというと現在のイラクです。いいです。このバビロンから少し北の方に上がっていくわけですけれども、その地域です。その地から彼はアシュルに進出し、ニネベ、レホボテイル、ケラフ、およびニネベとケラフとの間の レセンを建てた。それは大きな町であったと。こんなふうに創世記10章の11節2節も教えます。ですからこういうことです。現在のイラクの地図が皆さんのために浮かぶかどうか分かりませんが、イラクの中のバビロンというその町、そこから勢力が北にどんどんどんどん伸びていくんです。そのすべての中心にあった人物がこのニムロデでした。ノアの箱舟の後、彼らはその平野へと降りてくるわけです。そしてそこに彼らは定住するわけですけれども、このニムロデという一人の人物の罪について私たちは見てきたんです。二つの罪が我々は聖書を通して見ることができます。一つは大変なプライドの罪でした。この人物は神がなくても何でも自分でできると思っているわけです。ですからバベルの塔を彼が作ろうとするときに、なんでそんなものを作ろうとしたのかというと、自分が支配した町々の中心をここに置いて、そして人々に自分の偉大さを誇示したかったんです。これだけのことは自分は達成したんだと、それが彼の目的でした。大変なプライドにあふれた人物、それが彼の一つ目の大きな罪です。二つ目は何かというと、彼は不従順な人間でした。神に対して、神に従おうとしてこなかった。さっきもお話したように、彼らはそのシヌアルの地に来て、そこに平地を見つけました。もちろんこれまで住んでた環境とは全く違う。そこで彼らはそこに定住したと、創世記の11章の4節、また2節4節のところに記されています。神の命令は違いましたでしょ。神の命令は産めよ増えよ地を満たせと言われたんです。世界中に広がっていくことを言われたんです。ところがこのニムロデはとっても住みやすいところを見つけて、シヌアルの地のその平地に定住しようとした。そこを自分の一生の住処にしようとした。こうして神様が命じられたことに彼は従おうとはしませんでした。神の命令を知らなかったのではありません。ちゃんと知った上で、彼はその上で神に逆らうわけです。だって11章の4節のところこう言っています。我々が全地に散らされるといけないからって。ちゃんと御言葉を知っていながら、それでいて彼は自らの意思で神に逆らう選択をするわけです。ですから彼がリーダーです。彼の生き様を見てます。当然周りの連中は同じように考え、同じように生きようとするわけです。だから私たちは家庭というところを考えるならば、どんな模範を示すかっていう大きな責任がありますよね。私たちがどんなふうに生きるのか、それは家庭であっても、職場であっても、学校であっても、どこであっても同じことです。私たちは後から続いてくる者たちに模範を示していくわけです。ニムロデが示した模範は、悲しいことに主が喜ばない模範でした。プライドが非常に高くって、自分の力を過信している人物。神の御心に従っていこうなんてしない、自分の考えに基づいて生きようとしている人物。その影響を受けてたんです。そしてこのバベルの塔以降、神は彼らを世界へと散らしていかれます。11章の9節のところに、主が人々をそこから地の全面に散らしたからだと書いています。散らされた人々はこのような神に逆らうという、そういう信仰を持って出ていくわけです。ですからこのバベルの塔を通していろんな言葉が誕生し、そして世界中に人々が散っていった。そこだけを見がちですけれども、実は同じようにこのニムロデを通して、この出来事を通して、偽りの信仰が世界中に広がっていった。そのことに関して先ほどもお話したこのヘンリー・モーリス博士はこんなことを言っています。人々が神によってバベルから散らばった。 その時彼らは異なる言語を使ったのだが、しかしニムロデによって教えられた根本的に同じ宗教を持っていた。そういうわけで世界の一神教でないすべての宗教、それが古代の例えばエジプト人、ギリシャ人、ローマ人の宗教や現代の例えば仏教、ヒンズー教、儒教であっても、すべてが半神論で多神教を奉じ、偶像を崇拝し、神霊主義的で人文主義的で進化論的なのである。それらの教えは卓越した創造神への信仰を許可しない。現代の科学的な進化論さえ基本的に古代のバベル信仰のいくらか洗練された変形版に過ぎない。この世の中のさまざまな宗教を見たときに大変共通していることに気づきます。半神論ってすべてのものに神が宿ってるっていう考え方、私たちの宗教もそうだし、そういう考え方を持っている人々は世界中にたくさんいます。いろんな宗教を勉強すると本当にこう驚くのは、大変共通しています。そういったものがどこから出てきているのか。確かに私たちはこうして聖書を見たときに、あのバベルの時、そこから言葉とともにその誤った信仰が世界的に広がっていった。偽りの宗教が世界に広がっていったと。さて、もう一度話をこの反キリストが築く世界帝国にちょっと戻してみてください。その話を我々しているわけですよね。終わりになるとそういう反キリストがそのリードするその世界帝国が築かれていく。私たちはそれを再興されたローマ帝国というふうに学んできました。で、この再興されたローマ帝国にあって、この再興されたバビロンの町です。この町がこの帝国の宗教的にまた経済的な中心となるということです。このバビロンから世界中に悪い影響が及ぶという話です。だからジョン・マッカース先生はこんなことを言います。再建された町バビロンは反キリストの世界帝国と密接に関係している、その首都としてかもしれない。この帝国の首都が一体どこにあるか、ひょっとしたらこのバビロンがその首都であるかもしれない。正直今私たちはさっきもお話したようにバビロンということを聞いても地図に出てきませんでしょ。イラクとイランがどっちがどっちだなんてよくわからない。あの辺の地理なんてよくわかりません。ところが皆さんご存知でした？あのイラクにおいてイラクのそのバビロンの町が今復興しようとしているということです。先ほどからお話しているそのヘンリー・モーリス先生はこう言います。バビロンの町は今イラクにあり、イラク政府は長年にわたりバビロンをイスラム教の中心とし、また世界影響の中心とする野心を持って復興に取り組んできた。いろんなニュースを読んでますと、もちろんイラク政府だけじゃないんです。国連も協力してその復興に当たっている。現代における最も偉大な歴史家のアーノルド・ジョセフ・トインビーは、イギリスの歴史学者ですけれども、このモーリス先生の話によれば、バビロンが将来の世界文化的メトロポリス、それを作るために世界で最高の場所であると。このバビロンが、そのように彼は全ての読者やまた聴衆たちに強調して話していた。そんなふうにモーリス博士は記しています。世界的な歴史学者も言うわけです。このバビロンという町は非常に地理的においても世界のその首都となる、それにふさわしいところだ。ですから、もしこの17章を我々見て、そのことを御言葉私たちに教えてくれているのか分かりません。 でもいずれにしろこのバビロンというところから影響が悪い影響が世界的に及んでいくということ。それで私たちはこの17章の後半のところでこの大陰符バビロンが裁かれるんだということ、15節から18節はこの大陰符の滅びということで私たちは途中まで御言葉を見てきたわけです。思い出してくださいます。反キリストと彼の世界帝国を支配する10人の王たちはこのバビロンを滅ぼそうとします。そしてこの18節のところ先ほどお読みしましたけれども大バビロンのことを地上の王たちを支配する大きな都のことであるとこう言って実際の都市がここでは語られているんだということを私たちに明らかにしてくれました。ですからバビロンが再び再建される、おそらくかつてのその歴史的なところにバビロンが再建される、そこに裁きが下るんだという話です。一体この出来事がいつ起こるのか、ちょっと整理の意味でこの出来事は観難時代の真ん中で起こります。思い出してくださいます。皆さん、観難時代が始まった時に世界に平和をもたらす人物がやってきますでしょ。彼は世界的な平和を約束するだけじゃありません。同時に宗教的な自由というのを与えます。ユダヤ人たちがもう一度あのエルサレムで生贄を捧げることが許可される。非常にあらゆる宗教に寛容です。ところがそれは長く続きません。約3年半すると彼は立場を翻して全ての宗教を禁止するわけです。そして自分を崇拝するようにとそのように命じます。こういうふうに世界がその動いていく様子を我々は見てきました。しかしその中にあって主によって召され選ばれた主に対して忠実な、すなわちクリスチャンたちはその偶像崇拝というものを拒否します。その結果多くのクリスチャンたちが観難時代の後半にあって殉教を経験するわけです。今も私たちはそういったことを垣間見てます。あのテロリストの集団によって多くのクリスチャンたちが命を落としていることを知ってます。またつい最近もアメリカにおいて銃を持った人物が教室の中でそれぞれの信仰を確認してクリスチャンであれば撃ち殺したというそんな悲惨な出来事を我々見てきました。一人のクリスチャンの女性が銃口を突きつけられても彼女は私はイエス・キリストを信じるクリスチャンだとそう言って撃ち殺されました。そういう時代になっていくという話です。ですから観難時代の後半はただの観難時代と呼びません。大観難と呼ぶのはそういう意味があります。大変な私たちがおそらく経験したこともないような観難が訪れるということです。しかしそれで全てが終わるわけじゃない。このようなことが起こっても大観難も終わりを迎えます。約3年半すると主イエスキリストが地上に帰ってこられる。その時にこの観難時代に主イエスキリストを信じて殉教した者たちは彼と共にその勝利の行列に加わります。そして今の時代に救われているあなたも私もその行列に加わるわけです。私たちは主イエスキリストと共に地上に帰ってきてそして千年の王国を築きます。我々はこの勝利者でイエスと共に千年をそして永遠を過ごすって素晴らしい祝福を私たちはいただいたわけですよね。こんな約束を今私たちは神様からいただいています。し かしこの観難時代の後半は大変なことが起こるって。もう一度今日のテキストに、特にこの17節のところを見ていただきたいんですが、さっきから見ているようにこの3年半が過ぎたとき、ちょうど観難時代の真ん中あたりに、反キリストが、また彼に仕えた10人の王たちが、この大陰謀バビロンを滅ぼそうとする。でなぜそんなことをするのか、2つの理由を今から説明しますけれども、1つ目の理由というのは、それはこの女がもう必要で亡くなったからだ。だから滅ぼそうとするわけです。さっきも見てきたように、この大陰謀、この存在は特に宗教的な影響力を持って反キリストを助けてきたわけです。我々も歴史から学んだことは、宗教というのはそのように利用されます。また利用されてきました。その結果国が一つになって戦争に踏み込んだこと、そういったことも我々知ってます。この時代もそうです。この大陰謀によって人々が心一つにされていくわけです。何のために？反キリストが世界を支配するためにです。その帝国が拡大するためにです。3年半するとこの反キリストはもう自分のものになったことを確信するわけです。そこでもうこの女性の必要性を全く認めない。そこでこの女を滅ぼそうとするわけです。この宗教的影響を与えたこのバビロンを滅ぼそうとするわけです。そして今度は自分を神として全世界に自らに対する崇拝を強要し始めるわけです。17節のところにこの獣の裏切りとも取れる行為に関してこんなふうに言ってますよね。それは神が御言葉の成就するときまで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからである。今獣がどうしてその大陰謀を迫害するのか、滅ぼそうとするのか、一つ目の理由を見ました。二つ目の理由はこの17節の一つ目の、初めのところの接続詞が我々にそのことを明らかにしてくれています。それはという接続詞、それはと、なぜ獣が大陰謀を滅ぼそうとするのか、これがその理由であると。二つ目の理由を17節が明らかにしています。で、何のどのような理由なのかというと、それはそれが神の御心であるからと17節は私たちに教えるわけです。ご覧くださいます。17節、それは神が御言葉の成就するときまで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたか。彼らが心を一つにして、この彼らというのはイエス・キリストを信じていない者たちです。神に逆らい続ける者たちです。救いを拒み続ける者たち、その人たちが心を一つにして全ての支配権をこの獣である反キリストに与えるようになる、ね、それを我々ずっと見てきたわけです。でも皆さんに今見ていただきたいのは、この出来事、この出来事の一体主語は何かということです。17節に書かれてあるのは神がと書いてます。お気づきになりますでしょう皆さん。神がこのようなことをされるんだと、そのことが17節に書いてあるんです。じゃあなぜ反キリストが、また10人の王たちがこの大陰謀を滅ぼすのか。神の御心だからと17節は我々に教えるんです。特に17節皆さん見ていただきたいのは、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせと書いています。実はここです。今お話したように、神を知らないすべての者たちが自分たちの支配権というものをこの反キリストに与えます。 で、そのような行為に彼らが至るのは、実は神が彼らのうちに働かれるからだ。この17節のところで、神の御心を行う思いって書いてます。この御心っていうのは、神ご自身のお考えであったり、神の意図されるところであったり、神の目的ということです。この神に逆らう人たちが、この箇所を見るときに、神の御心を行うということが言われているんですけれども、でも彼らはその選択をしているときに、自分たちは神の御心を行っているんだという、そういった思いはみじんたりとも持っていません。いいです。彼らは自分から進んで神が喜ばれることは何だろうとか、神の御心は何だろうということを考えて御心を行ったんじゃないんです。彼らは自分たちの考えに基づいて全てのことを行っているんです。でもテキストが教えてくれることは、この聖書が教えることは、しかし神は彼らの心に働いて、神ご自身の計画を遂行されるんだということを教えているんです。もうここの段階で難しいでしょ。私たちの頭でなかなか理解できない話がここに記されているんです、ね、まず皆さんゆっくり見ていきましょう。まずね、心に起こさせという、起こさせるという動詞がこの17節の中に出てきます。これは実はヘブル語のあるイディオムに基づいているんです。エレミヤ記の32の40のところにこういう言葉が出てきます。彼らの心に与えるという、エレミヤの32の40のところ、私が彼らから離れず彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ、私は彼らが私から去らないように私に対する恐れを彼らの心に与える。この心に与えるというこの言葉なんです。同じエレミヤの31の33には心に書き記すと書いています。パウロはそれを引用してローマ人の、ごめんなさい、ヘブル書の著者はそれを引用してヘブル書の8章の10節のところで心に書きつけるというふうに言っています。つまり何を言いたいのかというと、皆さん、この17節のところで心に起こさせと書いてますでしょ。これは旧約聖書の中に、ね、あるイディオムが使われていて、そしてこの17節のところでそのように、そのイディオムがこうして使われているわけです。どんなイディオム、どういう意味か、さっきも言ったように心に与えるということです。この新科学聖書では17節は心に起こさせというふうに訳していますけれども、実はここで言っていることというのは心に与えるということ。誰が与えるのか、神が与えるという話です。ですから神様はこの反キリストである獣に、また彼の10人の王の心に、この女を滅ぼすという思いを与えると言っているんです。さっきも言ったように、皆さん、彼らは神が働いているとかそんなことを考えてもいない。彼らは自分たちで考えて行動を行っているんです。でもそのことに関して聖書は、確かに彼らは自分たちが考えることを行っているんだけども、このように行っていきたいという思いを実は神は彼らの心に与えられたと聖書は言うわけです。実はあのイエス・キリストの十字架のところをちょっと振り返ってみましょう。少し皆さんの理解が、ができるかもしれません。使徒の働きの中で4章ですけれども、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは使徒キリストに反抗して一つに組んだと。確かにそうでしたよね。人々は、指導者たちは、王たちはイエス・キリストに反抗してみんな一つに結託しました。 事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まったって、その通りでしょ。イエス・キリストを殺すためにみんな集まってきた。使徒の4章の28節にこうあります。あなたの見てと御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたって。そうすると我々ちょっと待ってくださいと思うわけです。だって彼らは自分たちが考えることを行ったわけでしょ。イエスを妬んでいたからイエスを殺そうとして、そしてイエスを殺す段取りをしていったわけでしょ。ところが聖書を見たときに聖書は言うんです。あなたの見てと御心によってあらかじめお定めになったこと。誰が定めたんです？神が定めたんです。誰が行ったんです？彼らが行ったんです。今ちょうど我々が見ているように、確かに人間は自分たちの考えに基づいてするんです。でも聖書を見たときに実は神がその背後にあって働いていらっしゃるというんです。今皆さんに見ていただきたいのはそのように聖書が教えているということです。皆さんが理解できるかできないかの話じゃない。だって我々に理解できないことはいっぱい聖書の中にあります。見ていただきたいのはそのように聖書が教えているということです。十何節のところで御言葉の成就するときまで、つまり主の再臨に関するすべての予言が成就するまで、神は何をなさるかというと、神は人々の心に働いて、彼らの心に神はご自身の思いを与えられるって言うんです。そうするとね、皆さん出てくるのはこの反キリストが女を殺そうとした、その思いも神から与えられたものである。多くの人々がイエスを殺そうとしてさまざまなことを企てました。それも神が働いてそのようにさせたと。そのようなことを確かに神はなさるんです。旧約聖書のヨエル書の3章の2節のところに、私はすべての国民を集め彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。私はすべての国民を集める、ヨエル書の 3-2 のところですけど、このすべての国民を集めるとは何を指しているかというと、最後のハルマゲドンの戦いを指しているんです。とすると、あの人々がイスラエルに反抗して、そしてみんな集まってくるわけでしょ、イスラエルに。そして彼らは集まったら今度は神に対して戦いを挑もうとする。実はそれも神が働いていらっしゃるから。ゼカリアの 14-2 のところに、見よ、主の日が来る。主の日っていうのは神様の裁きの日です。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦人は侵される。町の半分は捕虜となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。このようなことが起こるんだと、最後の時に。誰が一体その敵を集めるのかって、私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。さあ、こうして見ていくと、そのような数々の悪が行われていく。でもその悪を実際に行っているのは神様じゃないのって。神がそういう思いを与えて、神がそういうことをさせてんじゃないのかって。必ず私たちはこういう御言葉に出会うとそのような疑問を抱きます。聖書はそれに対しても答えを与えてくれています。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありませんって。ヤコブ書の1章の13節です。 つまりこの箇所が教えているのは、神は罪を犯すことも誰かを罪に誘惑することもない全く正しいお方だと言っているんです。もし神が罪を犯させるのであれば、神ご自身のご性質に反するだけでなく、その時点でこの方はもう神でないということが明らかになります。なぜなら神というお方は、詩編の145の17が言うように、神はご自分のすべての道において正しいお方であると。神はなすことすべてが正しい方です。神は罪を犯すことはないし、人々を罪に誘惑することもない。罪から完全に離れたお方。そのことを我々よく知ってます。神は罪を犯さないし、人々を誘惑することもない。じゃあこの御言葉は何を我々に教えているのか。神がそのような思いを彼らの心に与えられた、神に責任があるんじゃないかって。できるだけ皆さんに分かるように説明したいと思います。こういうことなんです。人間は自分たちが考える最善、特にこの神の敵たちは神に対する謀反を働き続けていきます。彼らは神に逆らい続けていくんです。しかし神は彼らの心に働いて、結果的に神の御心を成し遂げられると言っているんです。実際に神様は、神ご自身の裁きの目的に悪を用いるということもなさいました。神はバビロンを用いてイスラエルを裁くということをなさいました。エレミアの25章の中に出てきますけれども、私のしもべバビロンのネブカデネザルを呼び寄せて、この国とこの住民とその周りのすべての国々等を攻めさせ、これを征絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とするって。気になりました？神はバビロンの王であるネブカデネザルを使ってイスラエルを攻めさせるって言うんです。ネブカデネザルは思ってないです。神の御心を行いましょうなんて。彼は少しでも自分の領土を広げようとしてるんです。敵国に攻め入ってそれを滅ぼそうとしてるんです。彼が考えていたことはそのことだけなんです。でも神はその彼の思いを使って、結果的に神のご計画を成し遂げようとされるんだと。実際にそのようになされたんだと。覚えてます皆さん、あのギデオンの話、わずか300人が数えられないほどの敵に勝利したという話でしたよね。ミディアン人やアマレク人、あまりにも多くの者たちが集まって、ギデオンが何をしたかというと、その300人を3つのグループに分けました。それぞれは自分の手に角笛と空壺等を持って、壺の中に松明を入れさせました。そして我々が角笛を吹いたら、あなた方もみんな角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなきゃいけないって。実際にそれが起こった時にこんなふうにあります。詩式の7章の22節のところに、主は陣営の全面にわたって同士討ちが起こるようにされたって。敵の間で同士討ちが始まったんです。同士討ちをした人間は、神が自分たちをこのようにさせてるんだなんて思っていません。彼らは突然仲間内で殺し合いを始めた。しかし聖書が我々に教えてくれるのは、神がそのようにさせたんだって。つまりこの反キリストと10人の王たち、またそれに仕える者たちは、自分たちの考えに基づいて全ての行動をしているんです。しかし我々の聖書が教える偉大な神は、その彼らの罪をも用いて神の完全なご計画を成し遂げられる。いいです。これが私たちの神だと聖書が教えてくれているんです。罪を選択するのは我々罪人なんです。しかし神はその罪をも用いて ご自身の御心をなされるんです。例えば我々がよく知っている罪というと、あのダビデの罪を思い出しません？カインの罪を犯し、殺人の罪を犯しました。バテシバから生まれた最初の子供は病気で死んでしまいます。しかし次に生まれた子供の名前は何でした？ソロモンでした。人間的に言えばなぜと思っても、神はそういったこともお持ちになって神ご自身の計画をなされる。その権利を持ってらっしゃる方、いやその力を持ってらっしゃる方が私たちの神なんです。ダビデの話を聞いて我々もじゃあ罪を犯せば神様はそれを使って神の栄光を表してくれるんだから何をしても構わないのか、とんでもありません。私たちは自分たちの行動に対しての責任があります。それはもう皆さんよくお分かりのことだと思います。じゃあ何をこのテキスト我々に教えてくれているか、いいです。まず私たちがしっかり学ばなきゃいけないのは、私たちの神は絶対的な主権者なんだということです。神は誰の相談も、誰に相談する必要もありません。誰の助けも必要としない。完璧な神は、ご自身の完璧なご計画に基づいて、ご自分の計画を成していかれる方です。人間は神に背を向けて好きな生き方を選択します。神に逆らい続けます。しかし、主権者である神はそのような罪をもすべて用いて最終的にご自分が計画なさっておられることを成し遂げるというんです。これが聖書の教えてくださっている神なんです。なんでこの話を聞いてても我々がどうしてっていうふうに思うのかっていうと、我々自身に問題があるからですよ皆さん。我々がこの神のことを完璧には理解できないということです。しかしあえて皆さんにそれを今日説明したのは、そのように聖書が私たちに教えてくれているわけであり、そして私たちがもう一度覚えなきゃいけないのは、我々の神は我々の理解力をはるかに超えたお方だということです。人間が罪を犯すことによって神は喜んでいらっしゃるんじゃない、心を痛めていらっしゃる。しかし主権者なる神はそのすべてを使ってご自分が良しとされることをなされる方です。ですから私たちはこうしてテキストを見ると、世の中はますます神に逆らっていきます。でも神の計画に基づいてすべてのことがなされ、神が良しとされたときにすべてのことが起こるわけです。これが我々の神です。そのことを考えるとこんなことが言えます。獣である反キリストも、この十人の王たちも、そして彼らの頭であるサタンでさえも、みんな実は神の道具に過ぎないということです。彼らは一生懸命に神に逆らい、彼らは一生懸命人々を惑わし、誰一人としてこの救いに至らないようにと邪魔します。しかし神はそんな中であなたの心に働いてくださって、あなたに救いをくださったでしょう皆さん。サタンは絶対的な存在じゃないんです。絶対者がいるんです。サタンがどんなにあなたの心を閉ざしたとしても、サタンがどんなにあなたの心を神に逆らうように仕向けたとしても、神が働いたときにサタンの力は一瞬のうちにしてなくなるんです。その証が、その証拠が私たち自身でしょ。我々は罪の束縛の中を生きてたんです。サタンの奴隷として生きてたんです。でもあなたや私が優れていたからじゃない、神が優れておられ、神がそこからあなたや私を救い出してくださった。どんなにサタンが敵を多く集めたとしても、全人類がこぞったとしても、最新の兵器を持ってたとしても、サタンに勝利の死の字もない。完璧に彼は敗北するんです。この方だけが絶対者なんです。そしてこの方は すべてを作りすべてを治めてらっしゃる主権者である上に、人間がどんなに逆らおうと、サタンがどんなに邪魔しようと、最終的にご自身の計画をなされ、ご自身の栄光を表される。だから我々信仰者は、いろんなことが起こってもその主権者なる神をしっかり見上げて、その方に信頼を置き続けることです。神が知らないことが起こってんじゃないんです。悲しいことはいっぱい起こってます。辛いことは山ほど起こってます。でも全ては神がご存知なんです。大変な犯罪が行われ、大変な罪が起こしてます。その責任はみんなその罪を選択し、その道を歩んでいる罪人にあるんです。しかし最終的に主権者なる神がそのら全てを使ってご自身の計画を成していかれる。最後に皆さんにお勧めしたいことは何かって。だからこそ我々は自分の行動というものに責任を持たなければならないということです。主イエスキリストはマルコの13章の33節のところで次のようなメッセージを与えられました。よく皆さんもご存知のところです。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさいと、その定めの時はいつかあなた知らないって。聖書が我々に教えてくれているのはイエス・キリストが帰ってくるっていう話ですよね。聖書が教えているのは私たちの地上での生活は永遠に続かないという話でしょ。確実に我々は一日一日年を重ねていくわけです。目覚めなきゃいけないのは我々は死に近づいているということ、同時に主にお会いする日が近いということです。その備えができているかどうかを我々信仰者は考えなきゃいけない。多くの人々は自分の思い通りに生きて、そして神に逆らい続けました。彼らは忘れてるんです、神の前に立つ日が来るということ。我々信仰者もそれを忘れてません。天国与えられたからもう全て OK、 いえ我々は神の前に立ちます。そして私たちの信仰の歩みに対しての主からの正しい審判をいただきます。だから私たちは自分の行動にしっかり責任を持って、主の栄光のために生きているのかどうか、主を喜ばせることをいつも選択しながら生きているのかどうか、今日主の前に立つことができるのかどうかを考えながらこの日を生きることです。感謝のことにあなたの弱さを、愚かさを知っている神がちゃんと必要な助けを与えてくださる。問題なのはそのように生きていきたいかどうかです。そのように生きていこうとあなたが願っているかどうかです。それならば神はちゃんとあなたを助けてくださる。だから信仰者の皆さん、自分の行動に責任を持たなきゃいけない。主にお会いする備えを持って今日生きることが必要だ。ぜひ自らにそれを問いかけて、今日しっかり主の前に立つ備えを持ってこの日を過ごしてください。まだイエス様を知らない皆さん、裁きは来ます。逆らい続けているあなたの裁きはあなた自身に返ってきます。しかし今主は救いを備えてくださり、あなたにその救いの機会を与えてくださっている。今日が救いの日です。今日が恵みの日です。どうぞ主の前に救いを求めて出てきてください。お祈りしましょう。父なる神様、終わりが近いとあなたは私たちに繰り返し教え続けてくださっています。問題なのは私たちです。そのメッセージを聞いていながらも、まだまだあなたが帰ってこられるのは先の話であるとどっかで思ってしまっている自分がいます。今日が地上における最後の日かもしれないという、その緊張感、危機感を持ってこの日をしっかりとあなたの前に正しく歩む、そんな歩みができるように助けてください。父なる神様、どうぞ我々の信仰を今一度目覚めさせてください。 あなたが働いてくださって一人一人が信仰において今一度覚醒し、残された地上での生活を真にあなたに喜ばれる歩みを持って、あなたにお会いするその日を迎えることができますように。まだこの中であなたを知らない魂がいますならば、主よどうぞ今日が救いの日となるように、その心にあなたが働いてください。主の御業がこの愛する一人一人のうちになされますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。